藤沢歴史探訪、今月は新江ノ島水族館とクラゲ研究の歴史をテーマにお届けしていきます。今日お話を伺っていきますのは、株式会社新江ノ島水族館企画開発部広報チームマネージャーでいらっしゃいます山崎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、新江ノ島水族館、私たちにとっては本当に身近で、また観光にもいいですし、本当に地元の人たちが気軽に楽しめる素晴らしい施設になっているんですが、さあ山崎さん、この新江ノ島水族館オープンしてから今年で何年目になるのか、まずそこからご紹介いただけますでしょうか。
はい、新江ノ島水族館がオープンしてからですと18年ということになるんですが、実はこの新江ノ島水族館の前に江ノ島水族館という水族館だった時代があるんですね。で、そこまで遡りますと、この江ノ島水族館というのは、当時の旧江ノ島水族館は1954年にオープンをしています。で、それきっかけとしては、当時日活っていう映画会社の社長をしていた堀久作という人物がドライブでこの辺りを立ち寄った時に、まあ、すごく素晴らしい景観の場所っていうことで、それに心を奪われて何か施設ができないかなというふうに考えたそうなんですね。で、調査をしてみると、この江ノ島っていう場所がその日本の海洋生物学発祥の地ということであったり、またその戦前から水族館を作ろうというような提唱がされてたということが分かったそうなんですね。なので、そういう人々の思いを叶えようということで、よし、じゃあここに水族館作ろうということになって作ったのが、その1954年昭和29年のことなんですが、江ノ島水族館がオープンしました。で、いろいろあって、その古い江ノ島水族館から今の新江ノ島水族館というふうになったのが2004年、平成16年の4月のことになります。
ありがとうございます。はい、そういった経緯があったということで、私もちょっと初めて聞いたので、はい、江ノ島水族館ができた経緯、皆さんにも、ね、知っていただく、ちょっと貴重なお話からスタートとなりました。さすが広報チームということで今月はですね、たくさん新江ノ島水族館の魅力を伝えていっていただければと思います。さあ、今ですね、そのエピソードも教えていただいたんですけれども、今その山崎さんの話で、そうだった、江ノ島水族館って新がつく前もあったんだなっていう、もう地元の人、私もそうですけれども、昔を知っている人にとってはちょっと懐かしい気持ちになっているんですが、今2004年にできたという話がありました、現在の新江ノ島水族館、こちらのですね、施設の大きさとか特徴、どんなふうになっているのか、ご紹介いただけますか。
はい、今の新江ノ島水族館は地上2階、地下1階、全長253メートル、奥行き42メートル、高さ10メートルということで、延べ床面積だと3800坪、建築面積だと2000坪という広さになります。まあ、水族館の大きさとしては、日本中見渡せばもっともっと大きな水族館はあるんですけども、その中ではちょっとこじんまりした水族館かもしれません。で、この新江ノ島水族館、ご存知のように目の前に相模湾があって、右に富士山で、左に江ノ島が見える、そういう最高のロケーションをこう生かそうと、最大限に活用しようというふうに考えられていまして、特にイルカショースタジアムは湘南海岸に浮かぶ富士山と江ノ島が、そのイルカショースタジアムのこのバック背景というふうに生かされるように設計をされているということなんですね。水族館の中身としては、生き物とか標本をただ見学するだけじゃなくて、海洋生物の宝庫である相模湾と太平洋、それから生物っていうことを基本テーマに、遊びながら学ぶことができるエデュテインメント型の水族館というふうに掲げています。で、水族館の館内は相模湾ゾーンとイルカショースタジアムの他にも、クラゲファンタジーホールだとか、ペンギンアザラシといった13のエリアで構成されています。
前のその新江ノ島水族館になる前よりも、今の状況の方が一箇所に施設ができているので、とても見やすくなったなという印象がすごく、ね、ありますし、海側にできてよかったなっていうのもですね、今の立地条件ご紹介していただいてすごく感じますし、イルカのショースタジアムまで行くまでの道も本当に、ね、気持ちいいなと思いました。今日もですね、その新江ノ島水族館に伺って山崎さんにお話を伺っているんですが、先ほどもイルカのショーが行われていましたし、富士山が、ね、見えて、すごくやっぱりロケーション素敵だな、素晴らしいなと、気持ちいい気持ちで今ですね、山崎さんにお話を伺っています。さあ、そしてもうたくさんの人たちが訪れると思うんですが、年間どれぐらいの来場があるのか、また1日どのくらいの人たちが 来られているのかご紹介いただけますか。
はい、どうしてもここ数年あのコロナの影響があって来場されるお客様の数って少し変動があるんですけれども、おおむねだいたい年間150万人のお客様がお見えになっています。平均すると1日だいたい4000人強というふうな感じになるんですね。で、土曜日日曜日祝日大勢のお客様がお見えになる一方で、春とか秋の遠足のシーズンは平日もたくさんの遠足の子どもたちのがお見えになっているということになっています。で、年間だいたい150万人お話ししたんですけども、実はその古い江ノ島水族館、古い江ノ島水族館って先ほどもおっしゃっていただいたように、実は国道を挟んで江ノ島水族館とマリンランドと海の動物園とバラバラになっているそんな施設だったんですけども、その時代だいたい昭和から平成に移った頃の時期でだいたい年間50万人ぐらいだったということなんですね。なのでそれに比べるともう3倍ぐらいのお客様が新江ノ島水族館になってからお見えいただけるようになったということになります。
もうじゃあかなりの人たちに認知されて、何回でももう年間パスポートもありますしね、もうね、何回でももう足を運びたくなるような、はい、そういった場所になりましたよね、はいはい、そう、分かれてたような場所ってね、きっとリスナーの皆さんも懐かしく思いながらきっとね聞いていただいていると思います。新江ノ島水族館のオープンから150万人ぐらいということでね、はい、お話がありましたけれども、働いている職員の数、飼育員の皆さんだったり、事務の職員の皆さんだったりって、今どれぐらいの皆さんでこちら運営されていらっしゃるんですか。
はい、新江ノ島水族館の職員の人数としてはだいたい100人ぐらいなんですね。で、そのうち生き物に直接関わっている職員というのは50人ぐらいなんです。ただ実際その全部で100人プラス外部の会社、例えば飲食店の会社だとか記念撮影をしていただいている会社、それから警備のスタッフ、それから館内でお客様と直接接しているアルバイトのスタッフとかもいらっしゃるので、それも含めるともうちょっと多い人数の方ここで働いているという形になります。
私今ちょっと印象的に少ないなっていう印象でした。これだけの生き物がいて、ね、飼育も大変ですし、私たちはオープンの時間帯に足を運ぶわけなんですが、やっぱり生き物ってずっと生きているわけで、その、ね、飼育ってもうずっとこうお休みがないわけじゃないですか、はい、その人数でここを運営していると思うとすごいなって実際に思いますし、先ほどちょっと、ご紹介していただいたんですけれども、シラスが見られるっていうのも小山崎さんちょっと珍しいっていうことなんですよね。
はい、そうですね。やっぱり藤沢とか江ノ島っていうとシラスっていうのがここ数年すっかり定着したと思うんですけども、江ノ島の名産のシラス、やっぱり水族館で展示したいじゃないですか。だけどシラスってとっても弱い生き物なので、海で取ってきてすくって水槽に入れてももう死んじゃうんで飼育することができなかったんですね。でもそれを飼育員たちが研究をして、やっぱりなんとか名物のシラスを展示したいということで、何年かかかっていろいろな方の知恵とかも頂戴したりしながら試行錯誤をして、今はシラスの生きた状態での展示っていうのが実現、世界で唯一ここだけでしか見ることができない歴史な展示になってます。
はい、先ほど山崎さんにちょっとねこうお話を伺っている中でシラスの話題が出てきて、シラスが展示されているのを知らないで来た時に実は一番感動した場所だったんですよ。シラスと思って、やっぱり実際に生きてるところを見るってやっぱないので、さすが新江ノ島水族館だなって感動したので、ぜひ皆さんねこちらに足を運んだ際にはシラスにも注目してねいただきたいなと思います。
シラスっていう生き物だと思ってる方っていうのも結構いらっしゃいますけどね、実はイワシの稚魚ということなんですねそういうことも展示を見て、って思ってもらえるので、すごく見ていただけると本当にいいかなと思います。はい、
孵化したばかりとかね、でちょっと成長したものとか、なんかこうやっぱり並んでいる食べているものがこう絶対じゃないんだなっていう、やっぱりこうやって生きているものって成長していくんだな、その過程が見られるっていうのがこの新江ノ島水族館が研究を重ねているっていう場所っていうのがですね素晴らしいなと思います。いろんな生き物がいるということで、ぜひね皆さん見ていただければと思います。おしまいにですね、このご紹介していただいています新江ノ島水族館オープンからここに来られた、入場者数というか来場者数、おしまいに山崎さん教えていただけますか。
はい、2004年の4月からのオープン以来の来場者ということなんですけども、はい、その間2017年9月に2000万人 のお客様をお迎えしまして、2021年の8月に去年2500万人目のお客様がお見えいただきました。ですのでそこから計算していくと、だいたい今2600万人台後半ぐらいなのかなというふうに思います。なので3000万人に届くのはまだまだもうちょっと先の話にはなってくるかなと思うんですけども、やっぱり、ね、日本の人口とかと比べてもこの2600万人の方がもう江ノ水にお越しいただいているっていうのは素晴らしいことだなと、ありがたい話だなと思います。
これで改めて数字にするとやっぱりちょっと感慨深いものありますね。
はい、ただそうは言っても藤沢にお見えになっている観光客の方って年間1000万人以上いらっしゃるわけなので、まだそれに比べれば江ノ水のお客様ってまだ全然少ないんで、もっと頑張ってお客さんの奥の方にお越しいただけるようにならなければなと思います。
広報チームとしてはそうですよね。いやもう本当に私はもうわそんだけの人たちが来てるんだ、やっぱり分かるなって思った、まあ、数字ではあったんですけれども、でもまだまだ皆さんにね知っていただいて訪れていただきたいなという、ね、感じですよね。さあ今月はですね、新江ノ島水族館の魅力、そして研究をしてきたそのクラゲの話たくさんお伺いしていきますので、来週もぜひお聞きいただければと思います。今日お話を伺いましたのは広報チームマネージャーでいらっしゃいます山崎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。